3月8日は国際女性デー。毎日新聞では、変わろう、変えようをテーマに、女性が置かれている立場について、いろんな角度から問題提起する記事の配信をしています。今日は今年の変わろう、変えように関わっている記者たちと一緒に、その問題意識についてお話ししていきます。今夜、ブルーポストで。毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、水曜の夜はニュースをジェンダーの視点で読んでみるをテーマにお届けしています。水曜パーソナリティはデジタル報道グループの菅野蘭です。今日のゲストは社会部の堀記者、春増記者、そして PRC の川崎さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
それぞれ一言ずつ何か挨拶っていうか自己紹介お願いしてもらってもいいですか？
じゃあ私から、PRC とご紹介いただいた川崎と申します。営業部門で今仕事をしているんですが、もともとは、今来てくれている春増記者と堀記者と同じ社会部で、去年の秋まで仕事をしていました。その前は労働組合なんていうところにもいたりして、社内の、毎日新聞の中のジェンダーギャップ、これをどうにか是正できないかというような取り組みなんかもしておりました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日は変わろう変えようにも川崎さんの部門で関わられていることとかもお話ししていただけたらと思ってます、
はい。
じゃあ堀記者お願いできますか？
はい、社会部の堀と申します。今日よろしくお願いします。
お願いします。
私は今社会部で遊軍という特に担当を持たずにいろんなテーマを取材する部署にで取材をしております。で今回今日はその今その遊軍の記者とかいろんな社会部の記者以外も一緒に取材してるんですけれども、その取材班で取材しているそのジェンダーに関する記事についてさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あ、春増さんは2回目だけど、春増さんもお願いできますか？
はい、社会部の春増と言います。私も今の堀さんと一緒で、社会部の遊軍という担当で今回の今からお話しする企画には年明けですかね、1月の半ばぐらいから入って、海外のちょっと事例がどうなってるかなんていう部分を中心に取材に関わりましたので、今日はそんなところでお話ができればと思います。
ありがとうございます。実は今日これからお話しするの、これ今収録しているのが6日で、6日の17時に配信するんですけど、今これから話してもらう堀さんと春増記者の記事はまだ出てないという、なかなかないパターンで結構お話をしてもらうことになります。で、今年はその変わろう変えようで各部署で記事取り組んでるんですけど、今まで女性記者がこういう話題話すことも多かったんで、今年はちょっとなんかこう異色というか、この2年間で初めて男性3人ゲストの回なんで、ちょっとこう普段と雰囲気は違うんですが、おしゃべりしながら進めていけたらいいなと思ってます。なんかつながる、こう伝えられないんですけど、春増記者がなんかすごい盛り上がってました今。この番組はブルーポストを通して聞いてくださっている皆さんと交流する場です。感想や質問、伝えたいことなど、ぜひいろいろなお話をお聞かせください。今夜ブルーポストで。3月8日は国際女性デーです。国際女性デーは国連が1975年に制定した日で、国や民族、言語、文化、経済、政治の壁に関係なく、女性が達成してきた成果を確認する日ということです。この水曜日のポッドキャストも、2年前の2022年の国際女性デーに合わせて始めたので、思い入れのある日なんですが、最初の頃はパーソナルイズポリティカル。あなたが個人的に考えている問題は政治や社会とつながっているかもしれません。これっておかしいんじゃないかなとか、もやっとするけどうまく言葉にできないなとか、そんな社会の問題を皆さんと一緒に考えていければと思います、って毎回アナウンス実はしてたんです。で、この2年間でどういうふうに社会変わってきたのかとか、こうやって伝える側、我々記者の方もどういうふうに変わってきたのかっていうのが、ちょっと感じられるような 配信になるんじゃないかななんて思ってるんですけど、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ早速なんですけれども、まあ今年のテーマは変わろう変えようということで、うん、春増さん堀さんどんな記事を用意されてますか。まあもともと変わろう変えようで取材してたわけではないと思うんですけど、そのあたりも含めてなんかちょこっとお話ししていただけると。
はい、あの今準備しているのは、あの実はあの昨年の春から取材班を作って取り組んできたあの取材で、これまでも見過ごされてきた性差というテーマであの企画を記事書いてきました。でこの企画はあの近年あの製品開発とかサービス、医療、まちづくりなどあの様々な分野であの仕組みを作る際にですね、性差やジェンダーを考慮する視点が抜け落ちていたということで、特定の性、あの特に女性がですね、健康や命の危険にさらされてきたのではないかという指摘があのいろんなところでされるようになってきました。で取材班では今その世の中に普及している製品とかサービスがあのまあ、言ってみれば男性目線で作られていないか、でそれによって女性が何らかのリスクにさらされるようなことが起きていないかということをデータをもとに検証しようという狙いでこれまで取材に取り組んできました。で昨年の夏にですね、企画の第1弾として医療分野の性差に関する記事を出したんですけれども、うん、今回第2弾ということで、はい、やってます。で今回取り上げるのは車の事故について取り上げる予定です。
ありがとうございます。車の事故っていうと、まだ出てない記事なんであれなんですけど、話せる範囲で聞いてもいいですか。
今回その車の事故で特に着目したのは、同じような条件で事故に遭った時に男性と女性で怪我をするリスクに差があるのかどうか、車、例えば正面衝突とかすれ違いざまの事故とかいろんな事故の形態あると思うんですけれども、はい、それの条件を同じくした時にどちらが男性女性どちらが怪我をしやすいのかなっていうのを独自に データをちょっとまとめまして分析しました。でその結果はその女性の方が負傷するリスクが高いというデータがまとまったんですけれども、うん、今のところ8日の朝刊でですね、報道しようと思ってるんですけれども、まあ、このデータの詳細な内容と、なんで車の事故でこうした男性と女性の間で差が生じるのか、性差が生じるのかということを詳しく報道したいなというふうに思っております。
ありがとうございます。春増さんはどんな感じで関わってるんですか。
今堀さんが説明してた内容に、まあ、一緒にやってるっていうのがあるんですが、まあ、そういう視点、女性の方が怪我をしやすいという視点は、うん、実はまあ、世界的には知られているというか、そういうデータをもとに研究している国というのがあって、それはまあ、特にヨーロッパとかスウェーデンなんですけど、うん、まあ、そういうところの先進的な研究者とかですね、自動車メーカーにちょっと取材をしたりしたので、そういった部分の記事を書いたりしました。
ありがとうございます。なんで怪我しやすいんですか、女性の方が。これ話せます？記事出る前に。味噌だから話さない方がいいんですかね。
まだ原稿のやり取りを今している最中で、まだ、完成してないんですけど、今最後の詰めをしてるんですけど、ちょっとそこの部分については、取材したんですけど、明確に、これが原因だっていうのは分からなかったんですけれども、うん、ただ、海外の研究なんかを紐解いていくと、よく皆さん、テレビの CM などで、車の衝突実験の映像って見たことある人もいるかと思うんですけど、うん、車がこう壁にボーンとぶつかって中に乗ってる人形がこう前に後ろにこう弾むような映像を見たことあると思うんですけども、うん、どうもその衝突事件試験の内容がその男性を基準に作られていることが、うん、この性差が生じる一つの要因になってるんじゃないかっていうふうに指摘する海外の研究者もいて、うん、でその辺のなぜそういうふうに考えるのかとか、その辺をまた当日の報道では詳しく報道できたらいいかなというふうに思ってます。
ありがとうございます。これってあれですよね、実は川崎さんが記者時代にこう出した、記者時代にっていうか去年の今頃ですよね。
そうですね、はい、
出したコンテというか、
そうですね、もともと存在しない女たちという海外のジャーナリストの著作がありまして、はい、その中でこうした技術者とか、うん、研究者が男性に偏っていることでやっぱり女性の健康や命っていうのがちょっとないがしろにされてるんじゃないかっていう指摘する本がありまして、で海外の事例で自動車事故のことなんかも紹介されていました。一方で日本では全然そういう研究が多分 ない、なかったっていうのが、発端で、じゃあちょっとみんなで取材してみようかというようなところで、堀記者はじめ、春増記者はじめ、今、やっていただいてる、言い出した私はもう、離脱して、今は営業部門でやってるんですけれども、はい、本当に、素晴らしいと思います。私も楽しみにしております、記事を。どんな内容になるのか。
うん、そうですね、はい。去年の今頃、ちょうど春増さんとか、うんうん、みんなで、なんかこの辺りで、ね、ブレインストーミングをして、そうだよね、どういう、うん記事展開ができるかとか話し合いましたもんね。
いやね、形になるとは思わなかったけれども、やっぱ優秀な社会部の記者の皆さんがよく形にしてくれたと思います。
今夜ブルーポストで、こういう女性デーの報道って、まあ、今まで、まあ、女性記者が多くて中心にやってきたのかな、なんかこう有志でやってきてるっていうせいもあるかとは思うんですけど、まあまあ、この企画も有志でやってるのが実際だとは思うんですが、その社内の振り返りとか女性デーをやってきた記者の中では男性にももっと参加してほしいねみたいなのを毎年振り返ってたと思うんですけど、こう今回、まあ、偶然今日の収録も3人も男性がゲストいるっていうことで、皆さんこの女性デー報道に関わることってどういうふうに感じてらっしゃるんですかって、なんかちょっと聞いてみたいなって。
私からじゃあちょっと喋ろう、はい、多分2019年に多分毎日新聞的には、
はい、
国際女性デーのこのキャンペーン的な報道が始まったのが2019年くらいだった、
はい、19年度ですね、はい、
かなと思いますね。でその時の社内の雰囲気を振り返ると、
はい、
一部で盛り上がってんなみたいなところが、
うん、
正直なところだったかなという気がします、うん、僕も含めて当時の多分男性記者たちなんかはもう、ああもうはいはいはいはい、女性記者たちのはいはい、あれねみたいな感じで、かなり一歩引いて、冷ややかなとまでは言わないけれども、どっか他人事のように、
うん、
編集局内ではちょっと見てた雰囲気もあるかなと、これは主観がだいぶ入ってますけれども、そういうふうに感じます。それがだんだんだんだんとちょっと変わってきたのかなと、
うん、
今の編集局の雰囲気、まあ、別部門から見ていると、まあ、社会部に限らずいろんな部署、男性女性関わらず国際女性デーに向けていろんな記事コンテンツをこの日に向けて出そうという動きがかなり自発的に広がってきているのかな、大きな変化が生まれているのかなと思います、
うん、
その辺逆に菅野さんにもお聞きしたいんですけれども、なんかどうでしょう、その肌感覚として変わってきた、あるいはその変わってきたきっかけって何かあったのかなっていうの。
変わってきた気が本当にしますね、うん、2019年度私は鹿児島支局にいて、ただこの女性デーの企画の最初の、まあ、それこそプレストとかの会議とかは、うん、Zoom で入れてもらってたんですよ、うん、でお話ししてて、だから初年度から一応関わりはあったんですけど、うん、こんなにね男性記者もこう記事を提案して書くみたいな年になったのはなんかびっくりだなっていうのは、うん、
覚醒の感みたいな
そうですね、そうですねとは感じますね、うん、まあやっぱりこう内部って言ったらなんですけど、記事書いてる側としてもこう一部で盛り上がってるとか一部の人にしか届かないっていうのをどうにか変えたいっていうふうな思いがすごく強くて、まあ、それで私も今年は赤ちゃんを産んだ直後に遺棄してしまって逮捕された女性の記事を書いているんですけど、
今朝電車の中で読みました。
ありがとうございます。
今朝配信されてて、
あ、はい、今日から始まって10日まで5日連続で出ていくんですが、まあ、その記事もその一部 そのジェンダーに関心のある人だけに読んでもらいたいんじゃなくて、みんなに読んでもらいたいし、まあ、女性で関心ある人にはよりこう問題意識深めるとか、今まで関心なかった人も、あ、そういう視点があるんだっていうのを知ってもらえるような、記事になればいいななんて思ってますって、うん、自分の話しちゃって、すいません、堀さんとか、春増さんはどんな感じですか？
僕も、私も女性デーというタイミングで記事を書くのも今回初めてですし、
はい、
ジェンダーの分野を取材するのは初めてなんですけれども、私この前が宇都宮支局でデスクをやったんですけれども、まあ、その時は女性記者が自分たちで、県内の、首長さんのインタビューをやりたいって言って、うん、で、その時初めてそのジェンダーの記事とかよく読んだんですけど、あ、こういう視点で記事ができるんだなっていうふうにちょっとすごい驚いたんですね。で、 今回の取材でもそうなんですけれども、やっぱその性差っていう視点で、なんかすごい日常的にあって当たり前のような感じがしてたんですけど、改めてそれを見てみると、うん、意外にというか思った以上に考慮されてないというか見落とされている部分があって、うん、それによっているデメリットっていうのがすごいたくさん生じていたなっていうのが実感としてあります。で、うん、やっぱこういう、まあ、女性デーとかそういうタイミングないと、こういう取材する機会もなかったのかなと思って、うん、で、まあ、今回の企画は川崎さんが最初に提案してもらった時に、あ、面白いなというふうに思って私も入ったんですけれども、なんか改めて自分自身も新しい分野に取材ができて、すごい面白かったなというふうに思ってます。
春町さんどうですか？
僕も今回が、まあ、ジェンダーのテーマで取材をしたり記事を書くのは初めてなんですが、まあ、今やってることについて言うとですね、女性の不平等だからそれを是正しようと、そういうまあ、オピニオンというかね、意見が先に来るというよりも、
うん、
まあ、さっき記事の内容、自動車の事故に関するものだという説明、堀さんからありましたけど、実際のそのデータですね、まあ、細かく言うと警察庁が毎年毎年まとめてる日本中で起きた全ての交通事故のデータをですね、使って実際どうなんだろうということを一から分析してみるという、まあ、そういう取材だったんですね、うん、それってもう立場とか関係ないですよね。こう実際に数字でどういう事実が出てくるんだろうという、それはすごく大事だろうなと、こう、うん、女性だから言ってるとか男性だから言ってるとかそういうこと関係なく、誰でも同じように事実として見られることなので、うん、今回の報道の内容というのはそういう部分で携われたというのは楽しかったですね、はい、
あれなんか昨日の夜話してたことなんか
なんだっけどうしてもね、女性デーの企画とか、はい、まあ、それジェンダーの記事っていうと、まあ、それは大事なんですけど、割とインタビューものがね、多くなったりとか、
うんうんうんうん、
で、やっぱりまあ女性のより社会参画をとか、
うんうん
うん、不平等を是正しようとかって、まあ、それはとても大事なことだし、あんまり全然異論ないんですけれども、うん、そういうオピニオンが先に立って論陣を張るという記事だけだと、なんていうかな、同調してくれる人はもちろんすごくそうだそうだってね、うんうんうん、読んでくれるんですけど、なかなかそうじゃない、本当に多分そういう声を届けたい相手っていうのは、になかなか実は届きにくいんじゃないかというふうには思うんですね。うん、まあさっき川崎さんが4、5年前の雰囲気をなんか一部でやってるという空気があったんじゃないかという話ありましたけど、やっぱりなんかまた、結局ね、また言ってるわとか、うん、そういうふうになりかねないのかなと。まあ、そういうところで、でもそんなんじゃないんですと、
うん。
うん。誰が見ても同じこの数字が出てるんですと。いうような、こう、だから厚みの一つとして、オピニオンの意見、意見を発信する記事も大事だし、こういう事実の数字に基づいた不当なというか、案に見過ごされてきたリスクが実は社会の中にあるんだよっていう、こう、事実を示す報道とか、まあ、うん、もう大事だと思っていて、まあそういう意味では厚みがこの何年間かで、ね、ようやく出てきたのかなと、そこに携わることができたのかなという気がします、
うん、なんか昨日100年かけて作られてきその歴史の経緯で、うん、まあやっぱりこう、ミス、自分たちが当たり前のように思っていたけどみたいな、その話を。
なんで台本なんだよ。
全然忘れてるじゃないかって。そうです。自動車事故のね、今回の話で言うと、事実としては女性の方が、同じような事故にあった時に怪我をしやすいという話なんですが、うん、なんでっていうのは、さっき堀さん言ったように分からないんですけど、やっぱ背景としては、車というものがそもそも男性目線で多分作られてきたっていうことがあるんだろうと。
うん、
で、多分自動車ってどんぐらいですかね、100年ぐらい前から多分、世の中を走り出して、当たり前のように走り出してきたと思うんですけど、基本的に乗って運転するのは男性だったし、
うん、
で衝突試験とかも今は人形を乗せてやってますけど、昔は リアル人間がですね、こう、実際に壁にぶつけて試験をしてたりしてたんですけど、それはやっぱ退役軍人だったりするわけですね。で、男性、頑丈な男性がやるわけですね。まあそうすると、別にそれは女性を排除してるつもりは別に当時ないんでしょうけど、うん、当たり前のように男性のツールで男性が、あの、開発をする。
うん
というようなこう時代が長くずっとあって、まあ今もすごく少ないわけですね、女性という、その分野の研究開発とかに携わっている女性の割合というのは。別にそこの、にいる男性の人たちがすごくこう女性を排除する意識を持ってるとかいうことじゃないんだけれども、
うん、
結果的に、あの男性社会というもので作られてきたことで、まあ製品を使う女性が気づいてないけど不利益を被ってきた、
うん、
ということがあるのかなという、そんなこれ、ね、直接因果関係みたいなものまでは裏付けられませんけど、そんな背景まで、まあ、読み解け記事の中で読み解いてもらえればいいなというふうには思ってます。
ありがとうございます。8日ですよね。インターネットも8日に出るんですかね。
なんか
毎日新聞デジタルも
7日でもいいかもとか言って、まだそう決まってないんだっていう話なんですけどね。まだデスクも今原稿を直してるぐらいのタイミングなんで。
わかりました。
7日のような気もします。はい、
じゃあ、あの、私のアカウントでもちゃんと、あの、告知するので、ぜひお読みいただけたらと思います。今、あの、春松さんが指摘していただいた部分は、本当、私が今取材している AG 遺棄の事件でも裁判なんかを傍聴していると、まあね、そもそも出産っていうものに対する想像力とか、経験の違いとか、まあ、その共有している前提条件が違うので、やっぱり議論されていくとか進んでいく様子っていうのが何かこう腑に落ちないものを感じたりはするんですよね。っていうのを、あの、書いていて、詳しくはまた来週この件についてお話ししようと思っているので、ぜひ来週のポッドキャストも聞いてほしいんですけれども。
今夜ブルーポストで、
でちょっと話戻っちゃうんですけど、川崎さんは変わろう変えようにどんな感じに関わってますかっていうのをちょっと聞きできたら。
今あの営業部門で、まあ、簡単に言うと新聞広告なんかを集めたりする部署で働いています。でそういう面から関わっているんですが、これも、また発端は菅野さんとの、またブレストに発端があるんだよね、これは。去年の10月か11月くらい
ですかね。
ですかね。っていうか、もともとはそうだ。
泊まりの勤務で一緒だったんですよ。
泊まり勤務で一緒だった時にちょっとお話した時が発端で、もっと言うと、毎日新聞の社内で若手が集まる、まあ、ミーティングっていうのがあってね、コミュニケーターミーティングっていうのかな。はい、うん。そこで、営業部門の、若手の女性の、営業担当と、菅野さんなんかが一緒に喋る機会があったんだよね。そこで、国際女性デーで編集でいっぱい記事を出してるんだけど、関連する広告みたいなのはちょっと少なくて寂しいですよね、うん、みたいな話をしたのかな。その辺どうだったんだっけ。
やりたいって思ってるっていう話をお伺いしてて、
うんうん、あそうなんだ、営業の若い子たち、はい、あなるほどね。
でそのミーティング経由で聞いたんで、はいはいはい、会って、うん、どんな感じかって聞き取り調査してて、こっちの手の内見せないように聞いちゃって、なんかすごい申し訳なかったんですけど、来年の国際女性デーにこういう企画やるんで名前入れませんかって言って、うん、一緒に共同提案したっていう感じでした。
なるほどなるほど。その企画を多分僕が見て、でちょうど営業に移るタイミングだったんで、で菅野さんこれやってみようか、俺20年記者やってて営業やったことないけどこれちょっとやってみようかと、記事でもいっぱい国際女性デー関連の記事が出るし、広告でも今、女性活躍なんかに力を入れてる企業っていうのは3月8日の新聞広告、出稿してくれる企業っていうのは結構出てきてるんですよね。うん、だから、なかなか、一部ちょっと、そういう広告をちょっと取り込めてなかったんだけれども、ああ、じゃあちょっとやってみようかという話が去年の10月くらいにあって、で、今、この半年近く七点抜刀して、僕は、営業成績は全然なんだけど、その菅野さんと最初に言い出した若手の、担当者たちがいっぱい広告を いっぱいと言えるかないかもしれないけども、多分例年ないくらいの、うん、関連広告を集めてくれました。毎日新聞の多分報道姿勢とかに、共感して、だったらじゃあうちも、国際女性デー関連の広告出そうという企業だと思うんですけれども、出してくれることになって、そういう意味で言えば、変わろう変えようというキャンペーン、編集と営業とか、毎日新聞が一体となって、展開したという点では結構初めての試みなのかなと思っています、うん、営業部門としてはちょっとそういう関わり方をしたということです。
ありがとうございます、はい、なんか今のお話ですごい内部のことじゃんって思ったかもしれないんですけどこの変わろう変えようは前の DEI 宣言もしたんですが、会社の中の我々も一歩ずつ変わっていきましょうという思いも込めているので、そういったところもちょっとこう雰囲気として伝わればいいかななんて思って今お話ししていただきました。詳しくは毎日記事が出ているのでぜひお読みいただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。なんかお話ししそびれたこととかありますないですか
なんか気持ちよく喋れました、
ね、ありがとうございます。今日は緊張してない感じですね。
今日は特に人も多いし緊張してないです
私もたくさん喋らせてもらってありがとうございます。すいません、ありがとうございました。これから記事仕上げますので頑張ります、
はい、私もこの10日まで出ますって言いながらまだ最後の2本はちょっとやり取り中です、はい、で今日は、ちなみにちょっと宣伝すると今日私が出している記事は今日の朝6時に、2人赤ん坊を遺棄したという女性、18年に産んだ赤ちゃんを遺棄してさらに21年に産んだ赤ちゃんを、の殺人と死体遺棄に問われている女性の、裁判を傍聴しながら裁判には出てこない男性についてちょっと掘り下げて取材をしてみました。でこうね、元交際関係にあった女性が罪に問われていることについてどう思うのかとか、近くにいた男性はなんでこうなってしまったと思っているのかっていうのを裁判で語ってもらえなかった内容っていうのを直接聞きに行っています。で今日は前半の18年に起きた事件について書いているので、明日の朝6時に今度は21年に起きた事件について書いています、こちらもぜひお読みいただけたらと思います、ずっとまだね日曜日まで続くので要チェックしていただけると本当に嬉しいです。ではちょっとお時間いいですか。まだお便りコーナーをちょっとしたいんですけどいいでしょうか。はい、前回DEI 宣言、毎日新聞 DEI 宣言を取り上げた回に届いたお便りなんですけれども、まずボニーさんから、数年前、元毎日新聞記者の吉永さんが書いた記事を読みました。2015年に女性記者だけで取材チームを作り、連載ガラスの天井を展開したところ、男性の上司から女の愚痴だと言われていると聞いて憤慨した。またジェンダーという単語を迂闊に書くと外部からクレームが来るのではないかと話していたことも思い出すという部分に衝撃を受けました。さすがに今はこういうことを言う男性記者はいないと思いますが、今後の DEI の取り組みに期待しています。これどんな感じですか。
当時多分本当そんな感じ雰囲気はあったんだと思いますね。
今もだってね、うん、ジェンダーって見出しに取るとうんみたいなところは若干あるのかなって気はしますよね。
なるほど、おじさんを代表してこうこの男性上司の多分気持ちを忖度すると、はい、やっぱね、さっきの春増記者の話もありましたけども、やっぱなんかなんだろう、自分が批判されてるようなね、
うん、
気持ちになるんだよね。ジェンダーとかそのオピニオンみたいな記事は多分おじさん基本的に読まないんだよ、うん、もうそれはもう自分たちがある種特権を持ってるってことは意識的か無意識的か分かんないけども自覚してるから、
うん、
そういう単語とかそういう記事っていうのはなるべく読まないっていうのがおじさんの習性で、
うん
うん、そうした時にやっぱりジェンダー的なものを忌避する姿勢は強かったんだろうな。今だいぶそれが和らいできたっていうのは何ですかね。さっきの話を聞いててやっぱ 事実がデータ数字とか事実が積み上がってきて、これはさすがに目を背けてられないみたいな感じで、社会も会社もちょっと雰囲気が変わったのかなというような気もしますね。こういう雰囲気は本当あったと思います。
続いて、きのこさんから、 DEI 知らない言葉でした。先日の紙面で初めて知りました。紙面ではさらっと読んでしまったのですが、放送ではすごく心に響きました。社内の現状や菅野さんの思い、いろいろな話があって、最後に中川さんが、社内を改善していく先には報道が変わっていき、社会の皆さんに違う形のニュースを届けていくという目標があるというところに深く関心か共感いたしました。これからも頑張ってください。しっかり届いてますよ。もうとっても嬉しいことですね。なので今回の変わろう変えようの記事っていうのも、こういうふうに今までと違った形でニュースを届けることの一歩っていうか一つになってるのかななんて思ってます。どうですか？はい。うんうんってずっと首だけ振ってる春増さん。
そう、なんかこういうやり取りを通じてもね、読者もそうなんですし、まあこれだとリスナーになるのかな。あと、その自分たちが記事を書いて、まあ菅野さんだったり、他の記者とやり取りをしてっていうので、多分自分の意識も変わっ、なんか当たり前のラインが変わっていくという感覚があるので、うん、そういうことを積み上げて、どこまで行っても、私も男性なので気づかない部分ってあるんですけど、まあ自分も変わっていくし、ちょっとぐらいはね、社会が変わるということに貢献して、うん、いつかその当たり前のラインが今と全然違うところにあるようになればいいなというふうに思います。
ありがとうございます、
うん、あれこの間なんで全然話ちょっと
脱線してる
かもしれないけど、
いいですよ、
この間取材して、あ、なるほどなと思ったら、なんでジェンダーとか男女平等とかっていうのが必要なんですか。それはもうちょっと人権的に必要な話ではもちろんあるんだけれども、その経済学者の先生だったんだけど、それはもうやっぱこんだけ人口が減っていく時代にあって、働く人やマーケットの半分を占める女性に対して無関心である企業とか、まあ、国っていうのはもうそれはもう競争力を失って存続はできないよねっていう話をしていて、まあ、当たり前の話なんだけど、まあ、そうだよなと腹落ちしたところがあって、うん、DI もまあ一緒なんだろうなと。このまんま男社会の毎日新聞っていうのが続いていった時に、多分人口の半分の読者を無視してる、今おじさん目線の記事ばっかりだと思うんだけど、あ、変わってきてるけど、って時に DI で女性の管理職比率を増やしたりして、もっと多様な目線なり視点の記事を増やしていかないと、人口の半分を占める女性には届かない媒体になってしまうっていう、多分リスクがあるので、そういう現実的な経済的な合理性の側面からもやっぱり DI っていうのは進めていかなきゃいけないんだろうなというふうに個人的には僕は思っていますね、
うん、
はい、
全くその通りだと思います、
ね、うん、当たり前のことだよね、うん、
ありがとうございます。なんかありますか？あ、いやいや、もう無理にとは
あ、まあ、でもなんかこれ取材してと思ったんですけれども、女性が今この精査の報道とかも通じて、少しでも女性が利用しやすいサービスが増えたりとか、製品が増えるっていうことは、翻ってみればその他の人にとっても使いやすいものがどんどん増えていくっていうことになるので、またこういうなんか今まで見過ごされてきた部分、表になった部分は掘り起こして少しでも変えていくことで、みんなが住みやすい社会につなげていくことができればいいかなというふうに思ってます。
ありがとうございました。では今日の放送はここまでにしたいと思います。この番組では皆さんと楽しく交流ができたらと思っています。伝えたいこと、感想など何でも構いませんので、お便りを寄せください。投函は X でハッシュタグにカタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。プロフィールに書いてあるフォームや、ボイシーでお聞きの方はボイシーのコメント欄からもどうぞ。ぜひいろいろなお話をお聞かせください。あとボイシーで聞いている方は放送にいいねを押していただけると、毎回喜んでるので本当によろしくお願いします。 では今夜はデジタル報道グループの菅野蘭と
川崎慶吾、
堀智之
と春増翔太でお送りしました。
今日もここまで聞いてくださってありがとうございました。また来週お会いしましょう。おやすみなさーい。